はい、じゃあ続けたいと思います。このマナ式の大きな働きは4つの煩悩と常に働き続けると、まあ、これが大きな特徴であります。でそれあともう一つですね、大事な働きがあります。これが、悪へという心といつも働きます。悪へ、有意識でこの知恵の絵という字を書いて、選び分ける心というのが我々にあります。絵という働き、この一字で選び分けるという意味合いの心が誰もが持っております。絵というのはですね、これは全膜両方働くんですね。全膜、この絵はですね、善にも働くし悪にも働く。でもマナ式はこの良い絵の働きはせずに悪い絵の働きといつも、働くと言われます。この絵というのはですね、どういう意味かと言いますと、まあ、定義をいたしますと、賢弱と言われます。賢弱というのはですね、絵というのは絵というのは賢弱、賢弱とは何かと言いますと、この漢字ですね、賢という字はこれは、選び捨てるという意味です。あの簡単の漢の字ね、これ、簡単というのは選び捨てて一つにするということで、この賢は選び捨てるという意味があります。弱は選び取るという意味があります。選び捨てる、選び取る、これが知恵の絵という働きなんです。例えば善悪があったとしたらですね、このこれが善、これが悪とこう選び取る働きね。でこれを絵というんですけども、まあ、絵といったらなんかこれはね、善の意味しかないように思うかもしれませんが、我々が普通選ぶ場合はね、我を中心にして選ぶんです。当然このマナ式はですね、先ほど言いましたように、自分じゃないものを自分だというふうに勝手に作り上げて、それに執着する心ですね。で、我を中心、自己中ですね、自分を中心にして損か得か、ね、儲かるか損するか、認めてもらえるか認めてもらえないか、勝つか負けるか、この判断基準が自分なんです。寝ても覚めても自分のことばかり思い続け、こだわり続けるのがマナ式ですから、自分中心に選ぶんです。だからこの絵は全て悪の働きとして、マナ式はですね、この働きをね、し続けるんです。仏教で煩悩といった場合ね、どういうかといったら、もう仏教でも煩悩といったらこれガーッと思われたらいいです。煩悩とは何か、いろんな言い方できますけどもね、このガが非常にね、分かりやすいかもしれません。煩悩があるかどうかは何で見分けるかといったら、ガーであるか無我であるか、この世界は皆さんは煩悩苦足の煩部ですね。この世界は仏教ではガタピシの世界と言いますね。ガタピシの世界がこのようです。我と他に分ける。この我にこだわっている。だから、この江戸はガタピシの世界。だから必ず対立が起きます。喧嘩が起きます。争いが起きる。これはどうしてかと言ったら、我と他がぶつかり合うからです。だから、もし我がなければ、他もなくなるんです。我もない、我が薄くなれば対立も喧嘩も戦争もぐっと減ります。その世界を仏教で浄土と言います。浄土というのは無我を悟った世界ですね。浄土というのは無我の世界、 だ有意識を悟るということは、これを悟るということはですね、無我を悟るんですね。無我を悟るとは、我に対するとらわれが大きくなくなったことを言います。無我を悟ってもね、完全に我はなくなることはありません。まあ、完全になくなったということは、まあ、これも仏ですからね。肉体を持つ以上必ず我は少しは残ってます。でもこの我がね、まさに私たちの苦しみを生み出しますから、我がまさに我々を煩わせ悩ませるんです。だからある行為を考えたときにね、煩悩かどうかの判断基準は、ね、我があるかどうかです。まあ、そこで皆さん見ていかれたらいいですね。例えば人を叱るとかね、言った場合でもね、叱ると怒るは違うやりますけど、ね、何が違うかと言ったら、我があるかどうかです、ね、我がなければ客観的にね、物事を見ることのできる状態が無我ですから。私たちは我がありますから、必ずね、利害打算とか相当感情を必ずね、その視線で見るんです。だからある問題が起きても必ずね、第三者委員会が設けられますわね。あれはその問題と利害打算のない人たちで検討して、物事をね、この審査していくと。利害関係者が入ったら絶対我が入りますから、だから正しく判断できないんですね。サッカーでも審判は必ず第三国です ね、味方の国の審判だったら絶対都合よくね、判断してしまいますから。で、私たちは基本的にはいろんな取捨選択、ね、選んだり捨てたりする場合がありますけどもね、全幕取捨選択をしますけども、必ず我を中心にして選ぶから全部悪へと言われます。まあ、仏教で煩悩のことをね、こう言いますね。生他、煩悩とは生他。まあ、いろんな分け方は仏教でありますけどね。名門、まあ、辞典調べるとね、こういう言い方があります。生他、名門、利用。これが煩悩だと言われます。これがあなたを煩わせ、悩ませますよ、とこう言われます。で、この心を見てみるとですね、何が悪いかといったら、我を中心にしていわゆる心をですね、起こすからですね。例えば勝ちたい、ね、他に勝ちたい、これ勝だと言いますね。当然自分を意識してますね。我というもの、これが自分だというものを意識して、他に対してあいつよりも俺の方が優れていると、ね、そういう我を、自分というものをですね、意識することによって他に対して起こす。で、他を否定したくなるんです。もちろん私たちは自分がなかったら生きていけませんよ。よし、これから頑張っていこうと、自分ってもね、必要ですけども、その自分に対する思いが強くなると、この苦しみをもたらします、ね、自分という意識、我の意識を強く持つと他を意識しますから。自分を意識したらまずいのはですね、当然他を意識して他をですね、否定してしまうんです。これ、ここから苦しみが起きてくるんです。他を意識したことによって、ね、競争したり、ね、そして他を、ね、もう引きずり下ろそうとしてしまうんですね。だから生他は悪なんです。あなたを苦しめるんです、ね、他に勝ちたい、だからこれ煩悩だと言われますね。で、生他の気持ちで選んだりしてたりしてしまうんです。我々はいろんな判断する場合でもね、勝てるか負けるかを判断基準にして、我を基準にして選んだりしてたりします。また名門ね、人から褒めてもらいたい、とにかく認めてほしい、この本来自分じゃないものを自分だと思って、ね、まあ、本当はですね、この有識ね、業の自分、これがしっかり認められたら我を作る必要はなかったんですけどね。で、私たちは本当の自分、業の自分は認められてこなかったし、自分でも否定しているので、自分じゃないものを自分だというふうに我を、虚像の自分を作って、虚しい自分ですね、自分じゃないものを自分のよう、自分だとして 構築作り上げて、この我を認めてもらおうとするのが妙門です。だからこれ我はですね、自分じゃないから、いくらたくさんの人たちから認めてもらうけどね、我は満足しないんです。その時だけなんです。で、一番いいのは有意識ね、いわゆる心の内側、業が私だと、自分というものをね、やっぱり否定されずに認めてもらったらね、この我に対するとらわれは消えていきます。だからあるがままの自分をまず自分が認める、ね、人からもこの私というもの、業をやっぱり認めてもらうのが一番いいんですね。でも私たちは普通業を否定してますから、ね、で我を中心にして ね選んだりするのはほとんどもう悪になります。自分が認めてもらうためにね、いろんな善悪の判断して、そして実行しますから。利用もそうですね。とにかく損得勘定を離れて私たちは動けない、ね、いろんな判断しますね。得か損するか、ね、私も反省させられますけど、やっぱり無意識レベルでもう損か得かを考えて、でいろんな口実つけますけど、かっこいいこと言いますけど、でも腹底は自分が損か得かを離れてはなかなか判断できないし、行動ができない。それが私たちの実態だからね。この正太妙門理を、これをね、いや、つまり我ですわ、ね。我を基準にして選び捨てる、選び取る。だから、この絵というね、働き私たち持ってますけども、なかなか善の、ね、賢弱はできないんです。
もう一回利用すればいいですか。利用って何でしたっけ。
利用はこれは損得勘定。とにかくお金儲け、利益で自分を養う。とにかくお金を儲けたい。一円でもお金が欲しい。損得勘定を離れて私たちは行動できない。これが我ですわね。この我を満たしたい。結局、だから煩悩かどうかの一つのこの見方は、我があるか我がないか。まあ、それで煩悩かどうかを分けることができる。だから仏教では、このガタピシの世界に生きている江戸はまさに煩悩にまみれた世界。そこから二百道を渡っていき、ガタピシを減らしていき、そして、我に対する囚われが大きく離れた無我の世界。我の世界から有意識の世界へと導く。まあ、これが、仏教の教えになりますから。まあ、だから、この煩悩が減らないという教えは非常にまずいんですね。いくら教えを聞いててもね、煩悩は全然減らなければ、虚しきの気持ちがこれ少しでも弱めていかなければ、やっぱり苦しみはなくならないんです。この虚しきからね、この意識に影響を与えますから、前後式にも一番見えない無自覚のね、一番根本は荒屋敷ですけど、この蔵猫に収まった豪衆寺から出てくるんですけどね、この虚しきからまた意識に影響を与えますから。だから普段気づいていない心に、ね、目を向けて、こういう心がいつも働いているということを自覚して、これからこの意識にもろに影響を与えています。意識は当然、この虚しきやこういう心があるから、大体意識で悪をするのは、この虚しきが一番そこにあるんです。まあ、いうこともね、一応知っておいていただきたい。ここまでいいですか。で、今日の皆さんせっかく来られたんで、じゃあこの虚しきね、少しでも減らすことができるのかでありますね。減らすことができます。自分を変革していく、自分を変えていくのが仏教です。まず自分というものを正しく知る、ね、真実の自己とは何かといったらね、この虚しき言うならば、4つの煩悩といつもね、働いている。あと、プラス、この悪へ。と、いつもね、虚しきは働き続けている。と、こう言われますけどもね。じゃあ、このね、虚しきの働き。これによって私たち一切のね、悪、また苦しみ、不安というものが起きますので、どうしたら減らしていけるか。でありますが、私はこの今から言うこの二つがですね、変革方法だと思います。これは今まで実は皆さんが聞いてきたことをちょっと 難しい仏語で言うだけですけどね。一つは声聞訓住、これ有識の専門用語ですけどね、声聞訓住、これによって少しずつですね、まなしきを変革していくことができます。あともう一つは三輪症状の無分別地を起こしていく。具体的には伏せですけどね、まあ、これが煩悩を減らしていく方法です。まなしきの働きを少しでもですね弱めていく方法であります。我を減らしていく方法ですね。どういうことかと言いますとですね、まずですね、声聞訓住とあります。声聞訓住、こういう言葉があります。有識学で、まあ、漢字をご覧になったら、大体わかると思いますが、正しい教えを聞いていくことですね。正しく聞法する、正しく教えを学んでいく、聴聞していく、荒屋敷に、正しい教えを訓住させていくことですね。有識ではこれ訓住論といってね、詳しく、訓住について、述べられています。訓住というのは何かと言いますと、僕仏教の専門用語ですけどね、荒屋敷という心があると。でこの荒屋敷をですね、この着物、衣に例えるんです。荒屋敷を衣に例えたならば、我々が作るいわゆる合衆事、行いね、体や口や心で私たちは合衆事、合の種をどんどん荒屋敷にね、この訓住していくんですね。前後式も意識もまなしきもひたすら荒屋敷に合衆事を投げ込んでいます。それ仏教で荒屋敷の衆事を、荒屋敷に衆事を訓住すると言います。訓住の訓と言いますのは、これは燻製の燻の字で、匂いがつくみたいな感じですかね。燻製の燻の字。そして、銃はこれは習慣の習の字。羽という字を書きますけどね。バタバタバタバタね、鳥がこの繰り返す、羽を羽ばたかせることの字からこれ来てます。意味はこれ、繰り返すという意味です。繰り返すことによって力になるんです。だ聴聞でもそうですね。たまに聞くようでは力でありませんけど、繰り返し聴聞することによって、だんだんその聞いたことが力になるんですね。ただ繰り返し正しい教えをね、荒屋敷に訓住させていく。これによって、もともと皆さんにあったこの室の修辞が成長するんです。仏教ではね、今皆さん聞いている人は少なくとも ね、ありがたいことにね、室の習字があったんですよと教えるんです。室の習字、仏になるですね、種が大乗仏教ではね、あると教えるんですね。室の習字、ただね、あるんだけども土の中にね埋まってしまって、まだね、まだ発芽してないというかですね、まだ表にまだ出てきてないんだと。ちょうど種はあってもね、水をやらないと、ね、肥料をね、このやらないと、ね、植物の種は成長しないようにね、私たちにもですね、仏になる種はあるんです。有名な言葉ありますね、涅槃経にね、三千草木質仏性、一切種上質仏性と言われて、どんな人にも仏性はあると。これが、まあ、大乗仏教の教えなんですね。 だから有識の教えも当然大乗仏教ですから、ね、少なくとも仏教を聞いている人はあります。まあ、ただあの現実問題として仏法をなかなか、ね、聞かない人はないかもしれないというのが有識の教えなんですけどね。まあ、これはちょっと有識学として他の大乗仏教と違うところはそういう、ね、ない人もいるというふうに説いています。
全く救われない人もいるということですか。
現段階においてね、いろんな人がいてその中で本当に全く仏法を聞かない人はあのないんじゃないかという意見が有識学であります。でもそんな人にも私の理解ではですね、 なければ誰かが植えればいいですわね。あの菩薩が現れてひたすらその人にね仏法を説いていけば、なかった人でもねこの植え付けられて できてくるかもわかりませんから。で皆さんが実際あるということはですね、確実に仏法を聞いてきたからです。
なんかイメージっていうのが、まあ、そういうなんか過去から菩薩から聞いたことによって、うん、与えられてゴロの数字が溜まってきたっていうイメージを持ったんですけど、自分の中にあるんですか。
はい、私の理解ではですね、私たちに求めこういいものはないんで、多分もらったんだと思います。これはですね、この空というですね、この真理を龍樹が説いた後ですね、天神菩薩が行こうという概念を明らかにしたんです。まあ、この教えから私は今言ってるんですけどね、この天神の教えにですね、この有名な浄土論という本がありますね。天神が亡くなる最後に書いた本が、まあ、今日話をしている有識三十寿という本と、あと浄土論です。これが80歳亡くなる直前におそらく書いた本だと思います。この2つが有名なんですね。その浄土論に、この、救われた人はですね、そのまま自利でとどまることなく利他をするようになると。人々を救うために活動するようになると教えられます。そこにね、エコーという言葉を初めて天神が言われたんですね。エコー。自分が食べた功徳、食べた善を人にひたすら与えていく。ね。差し向けて、エコーとは与える、差し向ける。方向を変えていくんですね。ひたすら与えていく。悪人を救うにはですね、この功徳がある人、善を持った人がですね、与えていくしかないんです。それによって悪人が救われる。まあ、これが浄土真宗の教えです。だから悪人が救われるというのはですね、これやっぱりそういうね、善識が現れ、あるいはそういう仏法者がいて、その人のそばにいてね、いつも功徳をひたすら与えてくださる。やっぱそういう人がいるからこそ私たち悪人でも救われるということだと思います。だから本当にない人はですね、このもらうしかないと思いますね。でもある程度皆さんもあるからですね、今こういうね、毎回皆さん聴聞できるんだと思います。で実際種があるからやがてですね発芽するんだと、ね、だから繰り返し、ね、コツコツコツコツ文法していけば、教えを理解を深めていけば、やがてこの室の修士がですねどんどんですね育って、そして心がだんだん変わっていきます。室の修士は当然ですね、後で言います、この知恵なんですね、無分別知としてですね働くようになります。分別しない、ね、知恵になっていきます。今私たちは知恵がない状態を仏教ではね、この識という言葉ですね、実はこれはですね八識の識は凡夫の心なんです。この識という漢字はですね、正確に言いますと二つに分けて知るという働きなんです。これね、ビジュニャーナといってですね、向こうの言葉ではね、ビジュ、二つに分けて知る。これが凡夫の我々が認識する見方なんです。私たちは必ずね、二つに分けて理解するんです。だから、丸か×なんです。これが我々の認識の仕方。 ね、上か下、善か悪、正か邪か、こういう分け方の方が理解がしやすいんです。
相対的な見方という。
そうです。相対値ですね。だから僕と言ったら相対の知恵なんです。まあ最初はそういう段階を私たちは経ますわね。赤ん坊から子供からね、赤ん坊から成長するときにまずは2つに理解する、2つで理解した方が物事が分かりやすくなります。でも逆に2つに分けることによって間違った認識を起こすんです。真実から遠ざかってしまうんです。真実は2つに分けられないんです。だから仏教ではこのね、色の心のままではいけないんで、この色からですね知恵に移っていくんです。だからこの8色も実はですね、この前後色もですね、知恵に、意識も知恵に、眼識も知恵に、ね、荒屋敷を知恵にね、変えていくのが仏教だと言われますね。この色をね、知恵に変えていくのが仏教の目的なんです。まあ、これをね、皆さん前聞いたと思いますが、この有識ではですね、仏教の目的をどう解くかと言いますとね、天食特知というんですね。仏教の目的は一言で言いますと、天食特知、これが実は仏教の目的なんです。天食特知、これが仏教の目的です。これが有識学と言われる仏教の目的ね。どういう意味かと言いますと、天食、荒屋敷の式ですね、有識の式、これをね、転じる、変える、そして知恵を得させる、式を転じて知恵を得る、これが仏教の目的なんです。この式はですね、今言ったように物事を義従ジャーナといって2つに分けて知る働きが式なんです。だから当然我と他に分けたら理解しやすいからね。あといろんな2つに分けて理解する、これが私たちの認識の仕方で、これでは真理は見えないんです。真理を見るにはですね、我を離れた、ね、あるがままに物事を見る、そういう見方を仏教で知恵と言って無分別知と言います。我々は迷ってますから分別心です。私たちの心は分別心です。二つに分けて理解する、でも真実を明らかに見るには分別しない知恵の働きじゃないと物事をありのままに見ることはできないんです。それで、識を転じて知を得ると、ね、そういうふうに持っていくのが仏教なんです。だから、まあ、今日のテーマは眼識ですから、眼識はどういうふうに持っていくかと言いますと、平等承知に持っていきます。平等承知というね、眼識を中身を変えてしまうんです。眼識が平等承知という知恵に変えていくのが仏教の目的なんですね。平等承知、この識を転じて知を、平等の平等性を、ね、悟る知恵。信心欠如というのはどうなるかと言いますとですね、この眼識がですね、一部分平等承知に変わるんです。意識の一部分が、ね、明観察知という知恵に変わって、眼識の一部分が平等承知に変わる。これが浄土真宗でいう信心欠如です。有識ではこれ所持と言いましてね、所持にこの平等承知の一部分を体得すると言われます。だからどうなるかと言いますよね、今凡夫の眼識はどうなるかと言いますと、荒屋敷だけに俺が俺がと思ってますね。今皆さん私たちはですね、このね、自分だけに荒屋敷に対して俺俺俺と他を排他して、他を否定し、他をね排他して自分だけに心が向いている状態が眼識ね。これが眼識が知恵を体得したらね、 向いてる方向はね、一切法といって、すべてに平等に向くんです。ガタの区別なく、ね、すべてをありのままに、ね、自他の、ガタの区別なく、ね、一切法と。ガーだけだったのが、一切法に目が向いて、ね、すべてを、ね、平等に見ることができる知恵に変わります。だから、一気に差別する頃が減ります。ただ、信心欠如した人で、こいつはちょっと憎たらしいから救うのやめようとか、そんな気持ちはないんです。もちろん完全にありませんよ。平等承知の一部分ですから。だから、自分の都合によって、この人を救うのはやめようということは多分ないと思います。分母ありますわね。自分の、ね、我を満たしてくれる人ね。自分とって都合のいい人は救ってあげたいけどもね。私を責めてきたりね。私を憎んでくる者に対しては慈悲は起こせません。でも、所持になったらですね、真偽とするとこの慈悲の心が起きますから、有意識が分かるので、相手は自分だと、この周りの世界を自分のように感じられますから、一気にこの好き嫌いの感情がぐっと減るんです。だから親鸞聖人、この信心欠如を大心が起きたとおっしゃってるんです。大心、つまり差別なく人を救ってあげたいというね、大慈悲心が起きるということは、この有意識の理解がぐっと深まったからです。だからこの慈悲という心もですね、結局有意識の理解で決まるんです。相手が自分だと思えるかどうか、自分だと思えたら助けてあげたい気持ちになるんです。逆にこのガタの気持ちが強ければね、この他人に対しては冷たく扱ってしまう。自分じゃないから人を否定したりね、蔑んだり、こんなやつなんかもうどうでもいいわいと、こうなってしまうのは有意識が分かってないからです。だから有意識の理解が深まった分だけ慈悲は起きます。だから皆さんのこの慈悲の起きるこの気持ちは、まさにこの有意識の理解がどれだけ深まったかで決まります。だからこの信じ受け取って言ってるんですね、この平等承知、ね、だから好き嫌いの感じがぐっと減るんです。あの表面的なね、醜いとかね、綺麗とかで、彼がある彼がないとか、そんな表面的なもんですね。その底にあるもの、見えない部分、この本質、人の本質とかね、物事の本質が分かりますから、それは仏教では平等である一味なんです。平等一味という真理が見えるんです。平等の性が見えますから、それで一気に心が大きく変わるんです。だから大悲が起きるんです。これが信心欠如ね。だから信心の理解するにはやっぱり有識を学ばないと、本当の意味で正しい信心欠如は分かりません。で、話を元に戻しますが、この眩しを少しでも減らす、罪悪を減らすにはどうすればいいかといったら、ね、ひたすらコツコツコツコツ教えを正しく聞いていく、奈良屋敷に訓示をさせていく、ね、仏教の教えを学ぶでも結構ですし、あるいは教えを聞いていく、もしくは自分で仏法を語る、これもですね、この室の修士をですね、育てていく、またそういう正しい知恵を得ることによって、ね、心が成長していきますから。で、そういうことの繰り返しで、やがて眩しきが平等精進になると、こう教えるんです。
あの罪悪を生かす方法として、まあ、あの弔問訓示の方は、まあ、あのそのままだ弔問していけばいいんだというのは分かるんですけど、はいはい、無分別にするなれば罪悪が減りますよという話ですけど、はい、無分別率にそもそもどうやったらなれるんですか。
そうです、それが次ですね。すいません、それ次の2番目ね。あの実践項目を何すればいいかですけどね、三輪少女と言われますね。これ何かと言いますとですね、皆さん覚えてますかね、三輪空って覚えてますか。三輪空、
私が誰々に、ね、
私が誰々に何々をですね、つまり伏せの実践なんです。伏せの実践、あの六度満行が、解かれるのはですね、実は六度満行を実践することによって、あの分別心が弱くなっていくんですね。で、無分別地が実は育っていくわけなんです。三輪とはですね、私が誰々に何々をですね、 私が誰々に何々を、自分と他と、そして物もしくは行為ですね、この3つ、これ仏教で三輪と言いますね。三輪、三輪を空ずる、とらわれがなくなることを空ずると言いますね。まあ、正確に言いますと、施舍、施した人、私ということですね、施舍、受け取った人、受舍、そして施したもの、施物と言います。施舍、受舍、施物、ね、私が、ね、誰々に何々を、ね、私が人に施しますね、施したならば私が施したんだというこの我を、自分という思いをなくしていくために、実は伏せが大事なんです。六度万字で人にあげるのが伏せですね。伏せというのは文字通り、これはあまねく施すですから、ね、執着をなくすために実践するのが伏せなんですね。あまねく施す、施した人は私が施したというこの我をね、自分をなくしていく、もともと我はないんだけどもね、本当の自分に近づくためには、施した時に私が施したという思いをなくしていかなければならない。そしてあなたに、受け取った人に対してあなたにあげたんだというこの思いを、他に対して私たちは伏せをしますからね、あなたにという思いをなくしていく。そしてこんなものを、もしくは行為ね、自分がやった行為もしくはもの、伏せ物ね、施したもの、これを封じる、忘れていく、ね、執着を離れていく、この3つのものに対して、ね、清らか、ね、執着のなくなったのが、なくなることによって、ね、知恵を起こしていけると。だ、具体的には六度満行の実践なんですけどね。だ、でもできるところからやっていくと、身近なところからね、まあ、できる範囲で、まあ、たくさんのことをやった場合、どうしてもね、見返りがグッという気持ちがグッとね、あの思いが出てきますから、まずはこの、ね、見返りがないぐらいの程度から、ね、日頃からやっていくと。相手は自分だから、結局あの有志の理解が深まらないと、この伏せの気持ちも起きてきませんけどね。相手は外にいますけども、実際あなたが見えている世界は全部内側ですから。だから今皆さんが見えている人たちは全部私なんです。相手を自分のように思って人を、ね、大事にする、ね、そういう自分と思って施しをしていくんですね。だからそういう実践業としては伏せが必要ですよと。だからできるだけ、執着のないように、ね、3つのものを封じていく、これが清らかになった、ね、無分別知、これを体得するにはそういうこの伏せの実践と、もちろんあとね、5つありますけどもね、まあ、できる限り、まあ、全部はなかなか大変ですけども、できる限りさせていただきましょうと。
それは努力すればできるようになるんですか？
そうですね、私はあの教えを正しく聞いていけば、あのやる気が起きますから、教えを聴聞しないと本当にできないと思います。有識の教えがどれだけ理解できている方だと思います。つまり仏教の教えの理解ですね。
理解してくれば、まあ、真実の、真実というか三輪空ができるようになってくるという。
そうですね、教えから言ったらね、まあ、時間かかるかもしれませんが、あの何度も何度も教えを聞いていけば、自分なんてないんだなと、無我なんだなということも分かってきますからね。
理解なしにやると逆に まずいんです。
そうですね、やっぱりね、理解がなかったらまずいと思います。だまず実際あの有識の教えのすごいところはね、あの凡夫が分かる教えなんです。この有識学という学問を私感動したのはですね、あの誰でも分かる教えなんです。ある程度の専門用語になれたら、慣れるまでが大変で挫折しますけどね、あの有識学は凡夫が分かるように説いています。これがね、あらゆる仏教の手話の中で一番分かりやすい、取り組みやすいのが有識という学問です。だから仏教の基礎学なんですね。それに対して天台とか真言とか禅とか華厳とか、もちろん浄土仏教もそうですけどね、ポーンとですね、高い悟りがバーンと説かれてるんです。ちょっとついていけないです。 一足たとかですね、ちょっともう普通ね、人間の知恵で及ばない真理がポーンと解かれて、それも素晴らしい教えなんですけどね。でもとても凡夫ではですね、理解できないんです。しかし有意識は皆さんの心を教えてますから、皆さんの世界、皆さんの心を、ね、言葉を駆使して表してますから、学んでいけばね、私のことが全部書いてあるんです。私とは関係ないものは一切ないんです。だから逆に楽しくなります。で、自分というものが分かってきます。誰でも分かるように解いてます。だから式ですから、これは式はこれ、ボムどころです。だから私たちに分かるように解いたのが有識学なんです。だからコツコツですね、聞いていかれたら、私は誰でも分かると思います。まあ時間はかかりますけどもね、だから着実にこの三眼天の道を私は進んでいけると思います。決して浄土真宗の今で聞いてきたこの正しい浄土真宗の教えと、私はこの有識の教えは全く矛盾しないと思います。だから賢治が最後にね、二つ本書いたんですよね。浄土論と有識三重宗。一般的にはね、この二つはね、相反したように理解している方が多いです。これ浄土仏教の本が浄土論。で、有識三重宗は発想宗の本だと。二つに分けて理解してますけど、私は二つはね、共に大事なお諸行だと思います。皆の救いが説いているのが浄土論。で、そのね、皆の救いの道のり。乱れ救いに会うために心の構造を詳しく解き、救われる道程も全部解いてます、有識の教えでは。ただ浄土論だけではね、この救われる道程とか私の心についてはね、詳しく知ることができないんで、私は両方学ぶことによって仏教の全てが私は理解できると思ってます。だ決してこの浄土真宗の教えとこの有識学は矛盾することはないと思います。
乱れ本願と有識はどう関係するんですか？
乱れ本願と言いますのはですね、乱れといった場合は、これはですね、親鸞におっしゃってますように光明なんですね。阿弥陀仏とは光明なり、光明は知恵の形なりとおっしゃってますように、親鸞にね、外からの働きを言うんです。外からの働き、ね、皆さんが聴聞することによってこの有識を知らせる働きなんです。
聖門君授は、さっき言ったように聖門君授はすでにあるものを育てるって話だけど、
はい、
外からエコーによってもらうという。
そうですね、実はこの説法が、実はね、本願力栄光ともいう言い方もありますからね、この説法とはまさにこの乱の光明を受けることです。この有識を知るにはですね、自分以外に外からの働きじゃないと有識は知ることはできないんです。だから阿弥陀仏のお力を信頼するにね、変満しているとおっしゃってますよね。仏性とも言われ、仏性とも言われ、ね、仏心とも言われ、阿弥陀仏のことを ね外からの働きによって、ね、自分というものがだんだん知らされるんです。これは自分の中、自分で自分を知ることは不可能なんです。だから絶対他力が必要なんです。外からの働き、つまり阿弥陀仏の本願力、仏性の働きが絶対必要なんです。まあ、すでに働いてますけども、私たちはそれがわからないので、だから仏法を説く、そういう善知識が現れて、で仏法を説くと。それによって私たちは弥陀の本願力もわかるし、この有識の教えもわかってくるんです。だから外からの働きじゃないとこの有識は知ることはできない。でこの乱れ本願、またこの諸行を知らせていくね、外のどういうものかを知らせることによって内側とのねギャップを埋めていくんです。皆さんが見ている世界は思い込みだから、実際の世界と内側とはギャップがありますから、それが実はこのガラスのこの曇りなんですね。この曇りが煩悩なんです。この内側の見えている世界と外側の世界にはギャップがあるんです。それをなくすために、外側の働きによってこれが真実ですよと諸行をひたすら徹底していくんです。これがあなたの姿ですよと、これはガーですよとかね、これがあなたの生きている世界ですよということを教えていくんです。それによってあなたの見ている思い込みの世界、有識と実際の世界とのギャップ、これを埋めていくのが仏教なんです。その道程が このガラスの曇りを減らしていく。で、曇りがあなたの不安や苦しみをもたらしますから。だから弥陀の本願力、弥陀の本願とこの有識の教えは決して矛盾はしないと思います。
もう一つありそうな気がしたんですけど、
うん、
その補充
が、はい、まあ、他にもまだあると思いますよ、はい、今ちょっと思いついた、今日も時間もありませんし、いろんな言い方できると思います。仏教にですね、この眼差しを減らしていく方法としてですね、たくさんの教えがあります。まあ、今日は時間もありませんし、ね、まあ、ちょっとこれいいなと思ったんで、私2つ紹介しただけで、他にもいろんなこの教えが仏教にあります。
まあ、正直になって認められて安心感を得て、うん、で、童貞を踏めば我が小さくなるような気がする。
そういうの今まで言ってきてましたし、はい、それも間違いありません。これはまた白いという話があってね、そこから話していけば納得できる、またそういうがの減らし方ですね。まあ、今日はちょっと視点を変えただけで、何か別に変わった教えを説いたわけじゃないんですけどね。
まあ、いろんな方法があるうちの、有識ではその2つを、
まあ、この言葉がいいなと思ってですね。
は
い、ただ他にもいっぱいありますから、
はい
はい、ちょっと思いついて、私ふっと思いついて出てきた言葉ですので、はい、これが絶対じゃありません。はい、嬉しいですか。はい、じゃあ終わりましょうか。